送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
はい、そしたら介護離職ということでいろいろお伺いしてるんですけれども、はい、その中で事業主さんもやっぱりこう助成金とか、はい、その辺気になると思うんですけれども、はい、そういった助成金の制度とかはあるんですかね。
そうですね、あります、はい、
あ、じゃあちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、かしこまりました、はい、厚生労働省の方で、はい、雇用保険を財源とした、まあ、助成金というのがございまして、はい、その中にですね、仕事と家庭の両立支援にですね、はい、取り組んでいる事業主さんのために、はい、両立支援と助成金っていう助成金があります、はい、でその助成金の中に、介護離職防止支援コースっていうのと、はい、再雇用者評価処遇コースっていうのがあるんですね。
2つあるんですね、
はい、でそれについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず介護離職防止支援コースなんですけど、このコースはですね、仕事と介護を両立するための職場環境の整備に、はい、まあ、取り組むと、はい、で取り組んだ上で、介護支援プランを作成します、はい、でそれを作成して介護休業の取得、はい、職場復帰、はい、または介護のための勤務制限制度の利用ですね、従業員さんにさせると、はい、でそういったものを円滑に、利用できるようにですね、円滑にするための取り組みを行った場合に支給される助成金なんです、はいはい、でじゃあ職場環境の整備っていうのはどういったものか、はい、取り組みはどういったものかって言いますと、はいはい、厚生労働省が指定する様式っていうのがございまして、はい、でそれを使用して、はい、4つの取り組みを行う必要がございます、はいはい、まず1つ目がアンケート調査による実態把握ですね、はい、で2つ目がその調査結果に基づいた、はい、制度設計ですね、はい、介護休業とかの制度ですね、はい、その制度設計ともうすでにアルバイトを見直しですね、はい、それをすると、で3番目に社内研修の実施と介護関係制度の周知ですね、はい、せっかく制度があってもですね、はい、従業員さんが知らないと、先ほども言いましたけど、あの利用ができないのでね、はい、そういった周知をすると、はいはい、で4番目に、はい、相談窓口の設置、はい、周知、はいはい、でこれは制度があって周知もあって、はい、まあ、制度もあるしそれも知っているけどなかなか利用しづらい雰囲気があったりとか、ね、誰に相談したらいいんやっていうのがあるので、はいはい、そこは相談窓口を設置することによって、はい、こう門戸を広げるですね、まあ、いつでも相談しに来たらいいよと、ここがちゃんと専門であるからねというので、まあ、相談しやすい体制というですね、はい、そういうのを作るために、はい、そういうもの、そういう目的があるということですね、はいはい、で今申し上げた4つの取り組み全てを行う必要があります、はいはい、もう一つ介護支援プランっていうのはですね、はい、介護に直面した社員との面談を実施しまして、はい、で介護の状況ですね、はい、で今後の働き方、例えば短時間勤務制度を利用したいのかとか、はい、そのままの働き方はできるけど、はい、まあ、残業はちょっとやめてほしいと、あ、まあ、そういった場合です、はい、先ほどの所定労働時間の制限であるとかね、はいはい、そういったものを利用できるように今後の働き方について、まあ、希望を聞くと、でそういったものを確認しながら介護支援プランというのを作成していくということになります。でこれらのですね、はい、職場環境の整備を取り組みを行い、はい、介護支援プランを作成した上で、それにのっとってですね、はい、社員が介護休業の取得で職場復帰で、あとまあ他にも要件あるんですけど、はい、その要件を満たした場合に中小企業さんでは57万円の助成金が支給されることになります。で、まあ、同じ取り組みを行って、はいはい、今は介護休業と申し上げましたけど、はい、あとまあ介護のための勤務制限制度、はい、こちらの方を利用した場合で、まあ、要件を満たしますと、中小企業において28万5千円の助成金というものが支給されることになります。なるほど、はい、でも介護休業はもう完全にお休み取るパターンになりますから、はい、で介護のための勤務制限制度の場合はお休みを取るわけではないので、まあ、助成金の金額はちょっと下がっていると、はい、いうわけですね。でここでですね、はい、その介護のための勤務制限制度ってどういったものかって言いましたら、 はい、まあ、所定外労働の制限制度、
はい、
時差出勤制度、
はい、
深夜業の制限制度、短時間勤務制度、
はい、
まあ、この4つのことを助成金の上でですね、はい、まあ、あの法律上ではもっとあるんですけど、
はい、
ここのこの助成金を利用する上での、
はい、
勤務制限制度は今申し上げた4つ
を、
はい、のことを言っているということですね、はい、まあ、こういったものを職場環境の整備を行って介護支援プランを作成して、
はいはい、
でこれを実際に従業員さんが取得してと、
はい、
いう場合に、助成金の支給申請ができるということになります、
は
い、でただですね、
はい、
じゃあこの助成金というのは、
はいはい、
従業員がの制度を利用する、はい、ですから例えば介護休業を取るたびに何回でも受給できるのか
っていう、はいはい、ちょっと
永遠とね57回から何回でも出てくるのかというとそういうわけではやはりないん
ですね、
はい、
それは
ない
ですね、
はい、一事業にしさんについて、
はい
では
い、
無期労働者お一人、
はい、
有期労働者お一人までとですね、ですね、トータルお二人まで、
あ、
で、
なるほど、
はい、で、はい、そのお二人も一応無期が一人、はい、有期が一人となっているわけですね、
は
い、で、はい、無期っていうのは、はい、あの契約期間の定めがない、はい、あの労働契約結んで雇用している従業員さんですね、はい、有期っていうのは、まあ、その名の通り期間の定めがある、例えば1年ですとか、はい、6ヶ月契約ですっていった労働者さんのことですね、はい、それぞれ一人ずつ、
一人ずつということですね、
はい、まあイメージは、はい、まあ、向きが正社員さんで、はい、有機が、まあ、パートさんみたいなイメージですね、まあ、分かりやすく言うとですね、
なるほど、そういう感じ、はい、この4つの取り組みしたら助成金を下りるんですけど、
はい、
その取り組みをする例えばアンケートとか、
はい、
そういうのはもうホームページ見たら大体フォーマットとかあるんですよね、
あ、そうですね、厚生労働省の方でね、
はい、
指定する様式っていうのがあるんです、はい、
で、
それを一応、はい、あの利用していただく形にもなります、はい、あと、まあ、アンケートもね、もうひな型がございますので、
はい、一からこっちが作らな
かったというわけではないです、はい、まあ、ただ制度設計の部分とか見直しっていうのはちゃんとしっかりですね、はい、考えていただいて、はい、難しければまあ社会保険労務士であるとかそういった専門家の、はい、アドバイスを受けるっていうのもいいのかなと思います。で今お話したのが、はい、介護離職防止支援コースになります、
はい、
で次にですね、
はい、
再雇用者評価処遇コースっていうのがあるんです。
はい、
でこのコースはですね、
はい、
まあ、介護に限らないんですけど妊娠、はい、出産、
はい、
育児、
はい、
または介護を理由として退職した人がですね、
はい、
もう一回働けるよという就業が可能になった時に、まあ、復職できて、
はい、
退職前の勤務実績などですね、
はい、
評価されると、
はい、
そういった感じであの適切に評価されて、
はい、
配置も処遇もされるよっていう再雇用制度っていうのをちゃんと、まあ、制度を定めて導入した上で、
はい、
かつそういった制度を利用したいという希望する人を採用した場合に、はい、支給される助成金になります。
はい、なるほど。はい。
でこの再雇用制度に基づいて、
はいはい、
退職後1年以上ですね、
はい、
ですからまだ退職して間もない人はちょっと利用できないんですけど、
1年以上ずっと経過してると、
はい、退職後1年以上経過している対象者さんを、
はい、
再雇用して、
はい、
で無期雇用として、
はい、
6ヶ月以上継続雇用しましたと、
はい、
でその上で他にも要件を満たしましたっていう場合に、うん、中小企業では38万円の助成金が、
はい、
支給されます、
はい、
でこれはあの1人目が38万円なんですけど、
はい、
2人目から5人目までは、
はい、
28万5千円となっております。ですから6人目以降は、はい、6人目以降はないということですね、はいはい、
あ、5人まで
ですね、はい、そうですね、
あ、なるほど、
はい、でこの助成金はの継続雇用してから6ヶ月、
はいはい、
6ヶ月後と1年後の2回に分けて、
はい、
半額ずつ、
はい、
2回に分けて半額ずつ支給されるということになるということですね。
は
い、で、はい、無期雇用ってお話しましたけど、
はい、
無期雇用で6ヶ月以上っていうのが要件になってますので、
はい、
例えば最初に再雇用した時に、
はい、
有期契約、
はい、
あなた6ヶ月契約ねって言った時はその6ヶ月間はこの継続6ヶ月の雇用には該当しない、入ってこないんです。あくまで無期雇用で6ヶ月以上になりますので、
はい
はいはい、そこだけご注意していただきたいと、例えばただ最初に有期雇用しましたよと、
はい、
一応まあね、本当に復帰できるのかやっぱ様子見たいということで、うん、例えば最初は6ヶ月で期間定めました、
はいはい、
で6ヶ月経ってもうやっぱり今まで通り働けるなってなったので、じゃあ、期間定めない無期雇用に変えましょうと、
はい、
なった時はその無期雇用に変えた時点から、
はい、
スタートしまして、はい、でそこからまた6ヶ月以上雇用した場合には、またこの助成金を利用することができる、はい、ということですね。
になってくる、
そういうことです。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いろいろ基礎のお話を伺ってありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今後これから介護離職という問題いろいろ増えてくると思うんですけど、はい、先生も社会保険労務士とか、はい、行政書士とかされてるんですけど、はい、まあ、もしこの辺の問題でこう助けてくださいという時があったら、はい、どんな感じで相談したらいいんですかね。どういうジャンルというか。
そうですね、はいはい、介護休業の制度のお話をさせていただいたんですけど、はいはい、まあ、やはりそれを整備をするために、はい、まあ、例えば介護休業規定であるとか、はい、まあ、就業規則の見直しとか、はい、そういった制度設計であるとか、はい、見直しというのが当然必要になってきますので、はいはい、まあ、それのお手伝いですね。 あと助成金のお話もさせていただいたんですけど、はい、その助成金を支給申請していく上での、はい、まあ、サポートといいますかお手伝いですね。そういうことをあの私の方でさせて、
支給申請も結構複雑になる
んですね。そうですね、まあ、書類集めたりとかですね、はいはい、やはり手引きがあるので、やはりそれを読みながら要件を満たしていかないといけないので、
ちょっと面倒く
さい作業です。そうです、それが、ね、なかなか事業者さんは読むのがしんどいという方もいらっしゃるので、そういった手間はあのしなくても私の方で、まあ、こういう書類が必要なんで準備してくださいねとか、
は
い、支給申請はこちら、はい、書類はこちらで作りますとか、まあ、いろいろあのできますので、
はい、はい、
まあ、そのようなお手伝いができます。
あ、わかりました。はい、何かありましたら、あの、一応連絡ホームページとかはね、
はい、ございます。
検索したら、
そうですね、まあ、うち、はい、私の事務所名で、はい、あの、ライフパートナー社労士行政書士事務所、
はい、はい、
それで検索していただいたら、はい、出てきますので、
写真が出てくる、
はい、出てきますので、
そうですか、
はい、それで検索していただいてもいいですし、
は
い、
もし電話するとしたら、
そうですね、はい、電話番号は、072-247-8107、072-247-8107です、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はまたどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。